東大の子どもたち。だいぶ前のことですが、町から遠く離れた海辺の岩の上に灯台がありました。毎晩毎晩、暗くて危険な海の上を明るい光で照らしていました。灯台の光はゆっくりと回ります。だんだん明るくなったかと思うと、次は弱い光になり、そしてまた強くて明るい光になるのでした。その光は決して消えずに、辺りを通る船に危険な場所を警告し続けました。灯台の光のおかげで、どの船も自分の位置を知り、危険な岩礁などを避けて無事に航海できるのでした。夏でも冬でも灯台の光は輝き続けます。静かな星の夜はもちろん、吹き荒れる嵐の夜も消えることはありません。暗い夜にはより明るく輝き、恐ろしい嵐の夜には警告の光は一層ありがたく感じられるのでした。人里離れた寂しいところにあるこの灯台には、両親と二人の子供が住んでいました。ポールとレーヌというこの兄弟にとって、灯台での毎日は随分静かで、他のところとは違った生活でした。住んでいる家は高くて細い灯台です。生活の中心は上についている灯台の光です。ポールとレーヌの一家には、火を灯し続けるという使命があるのでした。ある日の夕方、いつものようにお父さんは急な階段を上って火を灯しに行きました。ところが、間もなく青い顔で戻ってきたかと思うと、気分が悪い椅子に倒れ込んでしまいました。お母さんが慌てて駆け寄ってみると、お父さんは随分具合が悪そうでした。お母さんが大急ぎで手当てをしている間、ポールとレーヌはどうしていいかわからず、心配そうにそばに立っているだけでした。やがてお父さんがベッドに横になって休み、騒ぎが一段落したとき、ポールが言いました。
お母さん、灯台の火は？
見てきてちょうだい。お母さんは今行けないから。
ポールとレーヌはそっと部屋を出て、暗くて寒い階段を上っていきました。すっかり日が暮れて、あたりはもう真っ暗でした。いつの間にか嵐になったらしく、激しい風がビュービュー吹き荒れ、黒い雲が青白い月をかすめて飛び去っていきます。灯台の足元では大波が岩を砕き、しぶきが音を立てて飛び散っています。海は恐ろしいほど荒れ狂っていました。灯台の火は灯ってはいましたが、どこかおかしいのです。海は全部真っ暗で、光線は陸の方を照らしているではありませんか。
レーヌ、火が動かないよ。これじゃ船から見えないよ。どうしよう。
機械を動かせないの？
やってみよう。
ポールはお父さんが機械を動かしているところを何度も見ていたので、自分でもできると思いました。ところがどうも変です。動きません。
あ、大変だ、機械が壊れている。
ポールにはとても直せません。
どうするの？
レーヌはおろおろしています。
手回しハンドルがあるよ、
ポールが言いました。
でも、お兄ちゃん一人じゃ動かせないでしょ？
一 人じゃダメさ。でも僕たち二人で一緒にやればできるかもしれないよ。
私手伝うわ。
大きな手回しハンドルを握って二人は回し始めました。火がゆっくりと回り始めました。二人は大喜びです。これで船も火を見ることができる。何時間も何時間もポールとレーヌは一生懸命重いハンドルを回し続けました。腕はくたびれ、手には豆ができ皮がむけました。一分がまるで一時間のように、一時間がまるで一日のように感じられました。二人はすっかり疲れきって、それでも泣きながらハンドルを回し続けました。外では激しい嵐が猛威を振るっています。下の部屋ではお父さんの病気がひどくて、お母さんが一生懸命看病しています。子供たちはハンドルを回して回して回し続けたのです。疲れ切って腕が上がらないほどでしたが、二人は回し続けました。とうとう東の空がかすかに白んできました。はあ、やっと二人の仕事は終わったのです。嵐の吹き荒れたその夜、近くを通った船の船長たちは灯台の光をどんなにありがたく思ったことでしょう。でもその灯台の中で二人の子供たちが歯を食いしばってハンドルを回していたことは誰も知りませんでした。その夜、近くを通った何隻もの船が無事に航海できたのは、病気のお父さんに代わって必死で自分たちの責任を果たした二人の小さな勇者たちのおかげだったのです。